おはようございます。一言お祈りをしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を賛美します。私たちを去る一週間お守りくださって、この朝このところにお集めくださり、あなたに共に礼拝を捧げることのできる、また御言葉に耳を傾けることのできるこの幸いを感謝をいたします。今御言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが特別に祝福してくださって、あなたご自身が私たちにお語りくださいますように、私たちに必要な御言葉をお与えくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。アーメン。
今日の聖書の箇所には悪霊が追い出されるという出来事が出てきます。悪霊の追い出し、私たちにとってはあまり馴染みのない出来事でしょう。私たちは世の中に起こってくるすべての出来事を物理的に物質的に理解することに慣れています。しかし私たちが覚えるべきことは、その背後に霊的な現実というものが存在しているのだということです。確かに起こってくるすべての悪い出来事を悪霊の働きと断定することには慎重にならなければなりません。病気は必ずしも悪霊によるものではありません。不安や恐れもそれ自体が悪いものではなく、それ自体が悪霊によるものとは言えないでしょう。不安も恐れもまた生きていくために必要なものであるからです。しかしだからといって私たちが悪霊の存在を、また悪霊をも治めておられるイエス様の存在を忘れてしまって、目に見えるところだけを見て判断してしまうということがあってはならないのです。私たちの生きるこの今の世界にも霊的な現実というものは確かに存在しているのです。エフェソの信徒への手紙6章にはこうあります。有名な御言葉ですが、エフェソの6章の12節、私たちの戦いは人間に対するものではなく、支配、権威、闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊に対するものだからです。私たちに戦いを挑んでくる人たちと同じ次元に立って、その人と戦おうとするなら私たちは失敗します。私たちは全てのことの背後に働いている悪の力があることを知っています。私たちはその悪と戦うのです。ひたすら善を行って悪に勝つのです。それが私たちの勝利の秘訣であるのです。今日は2つのことを覚えたいと思います。1つ目はイエス様には力があるということ、そして2つ目は私たちの信仰には力があるということです。とても単純な2つのこと、しかし私たちがどうしようもない現実を前にするときに、いとも簡単に忘れてしまいやすい2つのことでもあると思います。イエス様には力があること、そして私たちの信仰には力があるのだということを、私たちは今朝もう一度覚えて、このところから使わされてまいりたいと思うのです。14節から18節をお読みします。一同が群衆のところへ来ると、ある人がイエスに近寄りひざまずいて言った。主よ、息子を憐れんでください。発作でひどく苦しんでいます。何度も何度も火の中や水の中に倒れるのです。お弟子たちのところに息子を連れて行きましたが、治すことができませんでした。イエスはお答えになった。なんと不信仰で歪んだ時代なのか。いつまであなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子をここに連れてきなさい。そしてイエスがお叱りになると、悪霊は出て行き、 その時子供は癒された。弟子たちがどうしても追い出すことのできなかった悪霊をイエス様はたった一言で追い出され、弟子たちがどうしても治すことのできなかった病をイエス様はたった一言で癒されました。イエス様はすべてを治めておられる権威のあるお方です。どんな力もこのお方に打ち勝つことはできません。イエス様には力があるのです。力あるイエス様が悪霊に取りつかれ、また病を患っているこの子供を憐れみ癒してくださったのです。弟子たちはイエス様のなされたことに驚いて言いました。19節、弟子たちは密かにイエスのところに来て、どうして私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうかと言った。イエス様は弟子たちを選び、弟子たちを任命して使わすときに、病気を癒し悪霊を追い出す権威を弟子たちに与えられました。ですから弟子たちはそのイエス様によって与えられた権威によって悪霊を追い出すことができたはずなのです。しかし彼らはそれができなかった。なぜでしょうか。イエス様はこのように答えられます。20節。イエスは言われた。信仰が薄いからだ。よく言っておく。もしからし種一粒ほどの信仰があるなら、この山に向かって、ここからあそこに移れと言えば移るだろう。あなた方にできないことは何もない。信仰が薄いとは少し分かりづらい言葉かもしれませんけれども、これは単に信仰がないことを指していると考えることができるでしょう。なぜならどんなに小さい信仰でも信仰があるならば山をも動かすことができるのだとイエス様がここに約束しておられるからです。私たちの信仰はどうでしょうか。大きいでしょうか。小さいでしょうか。私の信仰は本当にちっぽけだなと、もしあなたがそのように感じているとするなら、あなたは幸いです。そのちっぽけな信仰が山を動かすほどの力を持っているからです。私たちの小さな信仰には力があるのです。私たちは時に私たちの信仰を比べようとします。それがいかに愚かなことであるかを知りつつです。あの人の信仰は素晴らしい、あの人の信仰は中途半端だ。しかしイエス様は何とおっしゃるでしょうか。からし種一粒ほどの信仰があれば十分だとおっしゃる。ああ私の信仰は小さいです、こんな私を憐れんでください。あなたの力に、ただあなたの力により頼みますと、そのように祈るものを神様は用いてくださるのです。大切なのは、私たちの信仰の量ではなく、私たちの信仰の向かう対象です。私たちが自分の信仰の量について考え始めるなら、私たちは危険な罠にはまってしまいます。私たちが見つめるべきなのは、私たち自身ではなく、神様です。イエス様に力があるから、イエス様が全てのことを治めておられて、そのイエス様が私たちに一番良いことをしてくださるから、そのイエス様を見上げ、そのイエス様にすがりつくようにして進んでいく、その私たち一人一人の小さな信仰にも力があるのです。このすぐ後にイエス様は別の出来事を通してご自分が全てのものを支配しておられ、全ての必要を満たしてくださることを教えてくださいました。24節から27節をお読みします。一行がカファレナウムに来たとき、神殿税を集める者たちがペトロのところに来て、 あなた方の先生は新年税を納めないのかと言った。ペトロは、納めますと言った。家に入ると、イエスの方から言い出された。すいません。シモン、あなたはどう思うか。地上の王は、税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか。自分の子供たちからか、それとも他の人々からか。ペトロが、他の人々からですと答えると、イエスは言われた。では子供たちは納めなくてよいわけだ。しかし彼らをつまずかせないようにしよう。湖に行って釣り針を垂れなさい。そして最初に釣れた魚を取って口を開けると銀貨が見つかる。それを取って私とあなたの分として納めなさい。神の子であるイエス様、そしてそのイエス様に従う弟子たちは、本当は税金を納める義務はありませんでした。しかし人々をつまずかせないために、イエス様は弟子たちに税金を払わせられます。しかしその方法は実に不思議なものでした。釣りをして、最初に釣れた魚の口に銀貨があるから、それをもって、イエス様とペトロの分として納めるようにと、そのようにおっしゃったのです。イエス様は、すべてのものを、天地万物を納めておられます。そのイエス様が、私たちと共にいてくださって、私たちの日常の一つ一つの必要を満たしてくださるのだということが、このところからもわかります。ですから私たちは、すべてを満たしてくださるこのお方に、からし種一粒ほどの小さな信仰を持って従っていけばよいのです。今回、皆様の祈りの中で、帰省の時が与えられたことを感謝をしています。母教会の山形南部教会に韓国からイエス様大好きチームという子供のディボーションの本の制作に関わっている子供たちを宣教チームとして迎えて子供のキャンプを持ちました。とても素晴らしい恵みの時となってバプテスマを受けることを決心したお友達、イエス様のことを友達に伝えることを決心したお友達、また献身して牧師になることを決心したお友達も起こされました。その恵みのキャンプを終え、日曜日の様々な集会を終えて、滞在の最終日である月曜日に、岩手県の大賀郷というところに行ってきました。東北地方最大のキリシタンの殉教の地と言われるところです。資料館に入ると、ウェスレアン法輪神学院の神学生であり、また宮城県の観光部で働いておられる鈴木美穂さんが展示されている資料を一つずつたどりながら、日本のキリスト教宣教の歴史について、また大賀郷の殉教の歴史について説明をしてくださいました。千松兄弟という製鉄の技術を持つキリシタンによって、大賀郷に福音が伝えられ、製鉄とともにキリスト教が盛んになり、その後宣教師も入ってきて、一時は村のほとんどがキリシタンになったといいます。しかし迫害が始まり、ある者は銃で殺され、ある者は首を切られ、ある者は十字架にかけられました。殉教者の地で、すぐ前の川は真っ赤に染まり、桜川と呼ばれたそうです。この迫害によって309人のキリシタンが殉教することになりました。その後も迫害が続きました。幕府はキリスト教を抹殺するため、すべての国民をお寺に所属させ、戸籍を作りました。しかし殉教者の家族は、キリスト教の関係者として別に戸籍を作り、キリスト教を また信じてしまうことがないように徹底的に管理をしました。その迫害は本人、子供、孫と続き、本人から数えて6代に至るまで続いたそうです。その結果、かつては町のほとんどを占めていた放課後のキリシタン人口は急激に減少し、ついにはその関係者もゼロとなりました。しかし私はここに神様の慰めを見ますと美穂さんはおっしゃいました。悪の勢力の徹底した計画は6代にまで及び、キリシタンを苦しめました。しかし私たち神様を信じる者の祝福は何代に及ぶとあるでしょうか。千代に及ぶと聖書に約束されています。神様に敵対する悪の力が日本を覆い、またそれが隣の国韓国をはじめとする周りの国にまで及んでしまったこと、そして日本の教会がそれを止めることができなかったこと、大変申し訳なく思います。でも神様の計画はサタンの徹底した策略をはるかに超えるものです。この日本を神様は憐れんでくださって、この日本にリバイバルを起こしてくださると私は信じますと、そのように美穂さんは語ってくださいました。ローマの信徒への手紙8章35節から38節が読み上げられました。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。苦難か、行き詰まりか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。私たちはあなたのゆえに、日や日に死にさらされ、ほふられる羊とみなされていますと書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって、勝ってあまりあります。私は確信しています。死も命も、天使も支配者も、現在のものも将来のものも、力あるものも、高いものも深いものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。今もこの世界にはさまざまな悪があります。悪の勢力がこの世を支配しています。その悪が私たちを苦しめ、また世の中の人々を苦しめます。しかしイエス様はすべてのものを治めておられるお方、この世に来て十字架にかかられ、三日の後によみがえられて、サタンに打ち勝ち、死に打ち勝ってくださったお方です。私たちはこのお方によって勝利を収めることができる。いや、もうすでに勝利が与えられているのです。私たちが日々勝利の歩みをしていくために必要なのはからし種一粒ほどの信仰です。立派な信仰はいりません。神様、私の信仰は小さいです。あなたが必要です。そのように祈る信仰によって神様の偉大な御業はなされていきます。イエス様には力があります。そしてそのイエス様を信じる私たちの小さな信仰には力があるのです。私たちの信仰を通して自分でなく神様が豊かに働いてくださる、その素晴らしさをまた今週1週間も体験させていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、感謝をします。からし種一粒ほどの信仰があるかと、からし種一粒ほどの信仰さえあればよいのだと私たちに語ってくださり、チャレンジとまた励ましと与えてくださり、ありがとうございます。今週1週間も 私たちはあなたを見上げます。私たちには力はありません。しかしあなたは力のあるお方ですから感謝をします。あなたにより頼んでいく、また私たちの信仰に力がありますから感謝をします。どうぞ今週1週間もあなたにより頼み、からし種一粒ほどの小さな信仰を持ってあなたにすがることができますようにお助けください。そしてあなたの豊かな御業を今週1週間もまた見ていくことができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。